メッセージ45。勝利を得る発歩が従う子羊。ローマ書記1。啓示録14章1節から5節は、勝利を得る発歩が従う子羊としてのキリストを啓示しています。A、発歩は生きている勝利者であって、彼らは神の畑で最初に熟したものとなります。このゆえに、彼らは神の子羊への発歩として、収穫の前に刈り取られます。1、初穂は、天のシオンの山に、第三の天の神の住まいに取り去られて、神とキリストの臨在の中にいるようになります。2、携え上げの意義は、主の臨在の中へともたらされることです。主の臨在の中へともたらされるために、私たちは今日、彼の臨在の中にいなければなりません。3、携え上げは、敵を打ち破り、神を満足させるためです。主は男の子が主の敵と戦うことを必要としていますが、それにもまして、彼はご自身の満足と享受のために発歩を必要としています。啓示録14章1節。また、私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山の上に立っており、彼と共に14万4千人がいて、子羊の名と彼の父の名が、その額に記されていた。4節。これらのものは女によって汚されていないものである。彼らは童貞である。これらのものは子羊の行くところへは、どこへでも従っていく。これらのものは神と子羊への割賦として、人々の間から買い取られたのである。B、聖書は携え上げの二つの面を啓示しています。すなわち、大患難の前の勝利者の携え上げと、大患難の終わりの大多数の信者たちの携え上げを啓示しています。C、レビ記23章10節で、携え上げの予表、すなわち畑で熟している作物の予表を見ます。1、神の作物を刈り取ることは、私たちが携え上げと呼んでいるものです。この刈り取ることは、信者たちが地から取り去られることを示します。2、作物の一部、初穂は、早く熟して、早く刈り取られます。残りの作物、収穫物は、後に熟して、後に刈り取られます。3、啓示録14章によれば、2種類の携え上げ、すなわち、発穂の携え上げと、収穫物の携え上げがあります。D、発穂は、神の新鮮な享受として、シオンにある神の家に携え上げられます。これは神の満足のためです。E、発穂は、子羊の名と、彼の御父の名が、その額に記されています。これは彼らが子羊と御父と一であり、子羊と御父に属していることを表明しています。F、発穂は神の作物の中で最も早く円熟に達したものです。ヘブル6章1節。こういうわけで、キリストの初歩的な言葉を後にして、円熟にもたらされようではありませんか。 エフェソ4章13節。ついに私たちすべては、その信仰の位置に、また神の御子を知る全き知識の位置に到達し、一人の完全に成長した人に到達し、キリストの豊満の身の丈の度量にまで到達するのです。1、作り変えられるとは、私たちの天然の命において変えられることです。円熟させられるとは、私たちを変える神聖な命で満たされることです。2、神の表現のために、円熟する必要があります。円熟した命だけが神の形を帯び、彼の統治権を行使することができます。
ローマ数字に、私たちは子羊に従い、円熟へと前進して初歩となるために、信仰によって神と共に歩み、死を逃れ、神に喜ばれる証を得なければなりません。A、死を逃れ、神に喜ばれる証を得る道は、神と共に歩むことです。1、神と共に歩むとは、神を踏み越えないこと、傲慢にならないこと、自分の観念や願望に従ってことを行わないこと、時代の潮流に従ってことを行わないこと、神なしに何も行わないことです。2、神と共に歩むとは、神を私たちの中心、またすべてとすることであり、神に従って、神と共に生き、ことを行うこと、すなわち彼の啓示と導きに従って生き、ことを行うことであり、彼と共にすべてを行うことです。3、神と共に歩むことが意味するのは、私たちが何であるかによって、あるいは私たちが行うことができることによって、生きるのではなく、キリストご自身である不死の命によって生きるということです。4、神と共に歩むとは、神との習慣的な交わりを持つこと、主との絶え間のない接触の中にいること、彼の絶え間のない注入のもとにいることです。5、神と共に歩むとは、絶えず私たちの霊を活用して、褒めたたえられるべき三一を享受することです。6、神と共に歩むことは、自己と自己に属するすべてを否んで、私たちが彼と一になることを暗示しています。それは私たちが自分自身を彼に捧げ、彼に抵抗をしないで従い、彼にリードを取っていただくことを暗示しています。B、神と共に歩むとは信仰によって歩むことです。1、信仰が意味するのは、神はであることを私たちが信じることです。スモール A、信仰がなくては神を喜ばせ、神を幸いにすることはできません。ヘブル11章6、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。というのは、神に進み出る者は、神はあることを信じ、彼を熱心に尋ね求める者たちに報いてくださる方であることを信じるはずだからです。スモール B、神はであることを信じることは、彼が私たちのすべてであって、私たちは無であるのを信じることです。スモール C、神はであることを信じることは、私たちはないことを暗示します。すべてのことで彼が唯一の方、唯一無二の方でなければならず、すべてのことで私たちは無でなければなりません。スモール D、神はであることを信じることは、私たちの自己を否むことです。全宇宙で彼はあり、私たちは皆無です。ルカ9章23、誰でも私についてきたいなら、自分を否み、日ごとに自分の十字架を追い、私に従ってきなさい。スモール E、私は何かであってはなりません。私は存在すべきではありません。彼だけが存在すべきです。すなわち、もはや私ではなくキリストです。スモール F、 タルソのサウロが改心したとき、主は彼に、私はイエスであると告げました。スモール G、これが信仰です。ああ、なんという喜び、何も持たず、無であり、栄光の中の生けるキリスト以外何も見ず、地上で彼の権益のほか何も考慮しないことの喜び。2、信仰が意味するのは、神が彼を熱心に尋ね求める者たちに報いてくださる方であることを私たちが信じるということです。ヘブル11章5、信仰によってエノクは死を見ないように移されました。神が彼を移してしまわれたので、彼は見えなくなりました。なぜなら彼が移される前に、彼は神に喜ばれていたという証を得たからです。し、エノクは携え上げられた最初の人として、生きている間に携え上げられるすべての勝利者の代表です。創世記5章24、エノクは神と共に歩み、神が彼を取られたので、彼はいなくなった。
ローマ数字3、私たちは子羊に従い、円熟へと前進し、発歩となるために主の委託において中心に奉仕し、神を食物として神の家族の者たちに与えなければなりません。それは私たちが来たるべき王国において、キリストを私たちの褒章として勝ち取るためです。マタイ24章45節から47節。そこで主人が家族の上に任命して、時に応じて彼らに食物を与える中心で思慮深い奴隷は誰であろうか。主人が来た時、そのように行っているのを見られる奴隷は幸いである。まことに私はあなた方に言う、主人は彼に自分の全財産を管理させるようになる。 A、 神は家庭また家庭の行政すなわちエコノミーを持っており、彼ご自身を食物として彼の家族の者たちに分与し、彼ご自身を表現させます。 B、 神は彼の家族の上に中心で思慮深い奴隷たちを家庭の管理者、執事、供給の経路として任命して、時に応じて彼のために食物を与えるようにさせます。 C、 彼らに食物を与えるとは、紹介の中で神の言葉とキリストを命の供給として信者たちに供給することを指しています。命を与える霊であるキリストは私たちの食物であり、命の言葉の中で具体化され実際化されています。 1、 主を私たちの霊的な食物として享受して、私たちが他の人を養うことができるようになるために、私たちは彼の言葉を用いて祈り、思い巡らして注意深く考察することを通してそれを味わい享受しなければなりません。 2、 私たちは祈りと言葉の務めに自分自身を献身させなければなりません。 D、 私たちが心の中で私たちの主人は来るのが遅れるということは、今の邪悪な時代を愛し主の出現を愛さないことです。1、 私たちは貪欲に気をつけなければならず、自分のために宝を蓄えずに神に対して富んでいなければなりません。 2、 ロトの妻を思い出しなさいは、この世を愛する信者たちに対する厳粛な警告です。 3、 私たちは目を覚まして祈り求めて、主の来臨の日が罠のように突然私たちに襲いかかることがないようにしなければなりません。 E、 私たちの奴隷仲間を打ち叩くとは、仲間の信者たちを虐待することです。 1、 私たちは自分の仲間の信者たちを裁いたり罪定めしたりしてはならず、彼らに対して親切で情け深くあり、神がキリストにあって私たちを許してくださったように彼らを許さなければなりません。 2、 私たちは自分の兄弟たちを罵ったり批判したりしてはならず、彼らを自分自身より優れていると思わなければなりません。A、 兄弟を罵ることは攻撃的な言葉で荒々しく彼を批判したり侮辱したりすることです。罵る言葉を聞く人は罵る言葉を語る人と同じ責任を負います。そのような言葉は体を損ないます。C、 生まれつき他の人たちを批判するのが好きな人に神は決して権威を託しません。3、私たちは自分の仲間の信者たちの上に権力を振るってはならず、 奴隷として彼らに仕えて命を与える霊である復活したキリストをもって彼らを養わなければなりません。マタイ20章27から28。あなた方の間で第一になりたい人はあなた方の奴隷となりなさい。それは人の子が来たのも仕えられるためではなく仕えるためであって、多くの人の贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じである。第一ペテロ5章3節。また割り当てられた人たちの上に権力を振るうのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。 A、 人が生徒たちの上に権力を振るうことが意味するのは、彼らに代わって決定し、彼らがどこに移住すべきかを告げることによって、生活の中で主に置き換わり、こうしてキリストの統主権と主権を侮辱することです。B、 もし私たちが他の人たちに祈ったり、主の導きを尋ね求めたり、体の中での正常な交わりを持ったりするように励まさないで、彼らの行くべき場所を彼らに告げるなら、これは主に対する最大の侮辱です。F、酔っ払いどもと食べたり飲んだりするとは、この世的な事柄に酔いしれたこの世的な人々と交友を持つことです。1、信者たちは神聖な性質と聖なる身分のゆえに、未信者たちと同じ首輝きにつながれるべきではありません。これは結婚や事業にだけでなく、信者と未信者の間のあらゆる親密な関係に適用されるべきです。2、私たちは若い時の欲から逃れ、純粋な心で主を呼び求める人たちと共に、すべてを含むキリストを追い求めなければなりません。